こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボレン4呼吸器第3番は、医療情報科学研究所が編集した呼吸器領域を視覚的かつ体系的に学ぶための医療学習テキストである。肺気道胸膜重核の構造と働きから出発し、昇降身体診察、動脈血液ガス分析、呼吸機能検査、画像検査を経て、肺炎喘息、間質性肺疾患、肺塊肺血栓双旋症、気胸などの主要疾患へ進む構成をとる。単なる疾患一覧ではなく、病態整理、検査所見、診断治療、呼吸管理、リハビリテーションを関連付けて説明することが目的である。イラスト、写真、図表、グラフを多用する病気が見えるシリーズの一冊として、複雑な呼吸整理と臨床像の対応を把握しやすくしている医学生、看護学生、初学者の医療従事者を主な対象としつつ、多職種が呼吸器診療の共通言語を得るための参照書としても位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解剖呼吸整理を疾患理解の土台として配置する構成。本書の中核的な特徴は、疾患各論に入る前に呼吸器の解剖整理、三塩基平衡を学習の土台として置く点にある。呼吸器疾患では気道抵抗、肺胞換気、ガス交換、血流との関係、換気血流不均衡といった基準を理解しなければ息切れ、低酸素血症、二酸化炭素貯留などの臨床所見を断片的にしか捉えられない。本書は構造と機能を図示しながら、病態がどの段階の障害から生じるかを考える動線を作る。例えば平成疾患では気流制限と呼気障害、間質性肺疾患では肺自質の変化と拡散障害、肺循環障害では血流側の問題が重要になる。このように疾患名を暗記するのではなく、障害部位と生理学的帰結を結びつける学び方が可能になる。三塩基平衡も呼吸不全や換気異常の理解に不可欠であり、血液ガス所見を読む際の共通基盤となる。基礎事項を独立した前提知識として終わらせず、臨床判断を支える言葉として扱うことが本書の教育的な設計である。次に、昇降診察検査を病態へ接続し、結果の意味を読み解く。呼吸器診療では咳痰、全鳴、胸痛、喀血、呼吸困難といった昇降を身体所見と検査結果に接続して評価する必要がある。本書は昇降、身体診察、呼吸機能検査、画像検査を扱い、診断技術を手順だけでなく病態理解と結びつけて学べるようにしている。動脈血液ガス分析では酸素化、換気、三塩基平衡を同時に評価し、換気機能検査では閉塞、拘束性の換気障害を区別する視点が求められる。さらに、胸部 X 線、CT、MRI、核医学検査、内視鏡検査は観察対象と得意とする情報が異なる。従って、検査を列挙するだけでは臨床的な理解にならない。本書の視覚資料は、正常像と異常の位置関係、検査値の変化、疾患ごとの典型的な所見を対照しやすくする役割を持つ。読者は、なぜこの検査を行うのか、結果が何を示唆するのかを生理学と臨床像の両側から確認できる。これは実習や臨床現場で所見を病名に短絡させず、鑑別と重症度評価へ進むための基礎となる。さらに、感染症、アレルギー、慢性気道疾患を横断して学ぶ。本書は呼吸器感染症、免疫アレルギー性肺疾患、平成肺疾患を幅広く集裁し、日常診療で頻度の高い病態から専門的な疾患までを一冊の流れに置いている。感染症では、風邪症候群、インフルエンザ、COVID-19、結核、細菌性非定型、ウイルス性肺炎、心筋症などを扱う。病原体の違いだけでなく、宿主の状態、画像、検査、治療方針をどのように関連付けるかが重要となる。一方、喘息、NSAIG 過敏喘息、好酸球性肺炎、過敏性肺炎、サルコイドーシスなどでは、免疫反応やアレルギーが気道肺自質に及ぼす影響が焦点になる。COPD や喘息と COPD のオーバーラップも含めることで、慢性的な気流制限を単一の病名として扱わず、炎症、暴露歴、症状、増悪、治療の違いとして整理できる。これらの症は、咳や息切れという共通の訴えの背後に多様な原因と緊急度があることを示す。疾患の分類を覚えるためだけでなく、感染、免疫、閉塞という異なる病態軸を用いて患者像を考える点に実用性がある。そして、間質性肺疾患、肺腫瘍、肺循環障害を重症度の視点から整理する呼吸器領域には、頻度は高くなくても見逃しが重大な結果につながる疾患群がある。本書は間質性肺疾患、肺腫瘍、肺循環障害を独立した大きな領域として扱い、呼吸器医学の広がりを示している。間質性肺疾患では、特発性間質性肺炎や腎肺などを通じて肺胞周囲の組織変化がガス交換に影響する過程を理解する。肺腫瘍では、非腸細胞変異、小細胞変異、転移性肺腫瘍を取り上げ、組織型や進展度が診断治療の検討に関わるという基本的な枠組みを確認できる。肺高血圧症、肺水腫、ARDS 肺血栓率先症などの肺循環障害では、肺だけでなく心臓血管、 全身状態との相互作用が問題となる。これらは急激な呼吸状態の悪化を招く場合もあり、酸素化、循環動態、画像、血液ガスを統合する視点が欠かせない。本書は専門治療の詳細を網羅する専門書ではないが、各疾患を病態、検査、治療の関係で見渡せるようにする。複雑な疾患を単なる名称や画像パターンではなく、重症度評価と対応の必要性を含む臨床問題として把握する入り口となる。最後に、呼吸管理、リハビリテーション、禁煙を治療の延長として扱う。本書の射程は診断と薬物、手術治療の説明にとどまらず、呼吸管理、呼吸リハビリテーション、呼吸緩和ケア、禁煙治療にも及ぶ。この構成は呼吸器疾患のアウトカムが病変そのものだけでなく、換気を維持する支援、身体活動、症状緩和、再発増悪の予防に左右されることを反映している。呼吸管理を学ぶ際には酸素投与や人工換気を機器の操作として覚えるだけでなく、酸素化障害か換気障害か、呼吸仕事量が増しているかといった病態を踏まえる必要がある。呼吸リハビリテーションは慢性呼吸器疾患を抱える人の活動性や生活の質に関わり、疾患管理を生活場面へつなぐ。緩和ケアも呼吸困難を含む苦痛を評価し支える視点を補う。さらに禁煙治療は COPD や肺炎をはじめとする呼吸器疾患の予防進行抑制と密接に関わる。こうした内容は多職種で患者を支える際に共通理解が必要な領域である。病態、急性期対応、長期療養を一続きの課題として示す点に本書の実践的な価値がある。結論として、本書は呼吸器をこれから体系的に学ぶ医学生、看護学生、新人看護師、リハビリテーション職、薬剤師などに特に適した一冊である。呼吸器領域は解剖整理、画像検査値、感染症、腫瘍、慢性疾患、救急対応が密接に絡み合うため、講義資料や疾患別の簡潔な解説だけでは全体像をつかみにくい。本書は豊富な図版を用いて構造と機能、症候と病態、検査と治療を往復できる形に整理しているため、知識を孤立させずに復習できる。とりわけ呼吸不全、血液ガス、呼吸機能検査、画像所見を疾患理解へつなげる学習に実用的である。また呼吸管理、リハビリテーション、禁煙治療まで含むため、診断後のケアや長期支援を考える多職種にも有益である。専門医向けの詳細な診療指針や最新研究を深く追求する書籍とは役割が異なるが、基礎医学と臨床医学を参照ページやビジュアルで連動させる点が本書の際だった特徴である。疾患名の暗記ではなく、なぜ症状が起こり、なぜ検査治療を行うのかを理解したい読者に向く。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。